もしもし、テレフォン人生相談、勝野博士です。よろしくお願いいたします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
人間関係のトラブルでですね。
人間関係のトラブル。
はい。
あなたおいくつですか？
62歳です。
家族構成を教えてください。
独身です。
独身でいらっしゃいますか？ご両親なんかは？
両親は施設に入ってます。お袋です。
あ、お母さんが。あなた独身で一人暮らし。
はい。
それで、人間トラブルと言います
か？ですね、はい、この私が付き合ってた女の人ですね。
はい。
それが82歳なんですよ。その息子が52歳となるんですけど、今まで付き合ってたから俺に面倒を見ろと言ってきてるんですよ。
これは何年間ぐらいお付き合いしたんですか？
もう20何年です。
20数年。
はい。
これは恋人関係とかなんかそういう？
あ、そんな感じです。
それは今も続いてるわけですか？
介護さんであまり足が不自由なんですよ。
はい。
それで行ったり来たりはこの頃はありません。
足が不自由ってのはあなたが？
向こうが。
あ、はい。最近は行き来がないということですね。
はい。
で、その相手の方はその息子さんと一緒に住んでらっしゃるんですか？
はい。
で、息子さんは何をやってらっしゃるんですか？
仕事してないです。
仕事をしてない。
はい。で、おふくろさんの年金を8万ぐらいもらってるというより取ってるというか、そんな感じなんです。
じゃあ、そのお母さんの年金でその息子さんも一緒に暮らしてるということですね。
はい。
どうして働いてないんですか？
昔からなんか親がそういうふうにしてきたんじゃないですかね。私はよくわからないです。
それでその息子さんにお会いしたら何て言われたんですか？
籍を入れて女の面倒を見ろと。
はい。
で、籍を入れて面倒を見るからと言ったらですね、うん、その女が今度年金があるんで、自分の遺族年金、
はい、
それがあるんでもうできないということになったんですよ。
はい。
それでこれどうしたもんかなと思ってです、まあ、いろいろ警察とか市の福祉課ですか、
はい、
そういうのをいろいろ言って話をしてきたんですけど、うん、もう警察は違法行為等があったらなんとかなるけど、まだ違法行為とかそういうの何にもないんで、
はい、
まあ、どうにもならないから、あと自分で処理するしかないと言われたんですよ。
はい。そういう何か脅しみたいなのあったんですか？
脅し、まあ、でこの人はあれなんです、軽い脳梗塞をやってるんですよね。
この52歳の息子さんが。
おふくろさんとかの面倒を見たせいか知らないけど、でそれも俺のせいだとか言ってくせんですよ。で、付き合ってる人もあれですね、卵巣がんとかいろいろ心筋梗塞ですかね、うん、病院とか入院して、まあ、体あまり良くないんですよ。
はい。
で、今月に1回ですか、10日前後介護施設に行ってるんですよ。
介護施設に。
はい。それで先月からですか、ごたごたごたごた行ってくるんで電話させてあげたんです。
今日のそのご相談内容としたらどういうことですか？
はい。これも最終的に弁護士さんを頼んだ方がいいのか、まあ、このまま毅然とした方がいいのかなと思ってですね。
これはちゃんと弁護士さん頼んではっきりさせた方がいいのか、
はい、
それともこのままほっといて成り行きに任せた方がいいのかということですね。
はい。
そのご相談ですね。
はい。
わかりました。今日はですね、こちらに弁護士の酒井誠先生がいらっしゃいますので、
はい、
ちょっとご相談してみたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。二十数年交際していたというお話でしたよね。
はい。はい。
で、息子さん52歳っていうことは、
はい、
その当時息子さんはちょうど30過ぎぐらいですかね。
はい。
で、その頃からもう働いてなかったんですか？
昔から働いてないです。
よくわからないっていうけど、その頃から知ってるんですよね。
いや、息子がいるというのは知らなかったです。で、その旦那は、まあ、15、6年前に亡くなったと言うんですけど、それも知らなかったです。途中から言われたんです。それでお前が不倫してたとか言い出しくせんです。
それで付き合い始めた時は、
はい、
もう旦那さんはいなかったってんじゃなくていたっていうことなんですか、相手の女性に？
そう、息子が言うんです。
あなたはそれは知らなかったの？
はい。
で、行き来してるって言うんだから、
はい、
向こうの家行くようになったら旦那さんがいるかどうかは分かんない。
向こうの家に行くようになったのもここそのぐじゃぐじゃ揉み事が起きてからです。
じゃあ割と最近。
はい。
どんな交際だったんですか？
アパートで暮らしのしてたんで、そこへ遊びに来てたりしてたんです。
彼女の方が。
はい。
それはかなり親密なっていうか、 週に1回来ちゃうとか週に何回も来ちゃうとか、
はい、夜来て、まあ、朝帰ってくるって感じです。
それはもう最初の頃から、
はい、
でそれをかなり長く付き合ったっていうことですか、はいはい、でそうやって深い付き合いをよく来てるっておっしゃるからね、はい、なんかそのうち一緒に住もうとかそういう話は全然出なかったの？
向こうは全然言わなかった。私も言わなかったんですけど。
あなたはそこはどんな気持ちだったんですか？一緒になろうという気は全然なかったの？
そうですね、年が離れてるし。
ああ、年はまあ最初から分かってたの？
ええー。
うん。で、そういう付き合いをしてきて、だからなんでこんなこと聞いてるかっていうと、はい、まあ、法律論は法律論として、後でまたお話しますけど、もともとその法律とはちょっと違った話でね、
はい、
本当にお互いその籍は入れてないけど、夫婦同然の生活をしてきて、
はい、
相手が体調悪くなっちゃったらもう強いらないっていうようなのは、
はい、
それはいかがなものかっていう人もいるかなと思うんでね。そうじゃなければまたじゃあ法律通りだって話にもなるんで、はい、実際どんなお付き合いをされてきたのかっていうのはちょっと聞いておきたいと思って今お聞きしたんですけど、
はい、でこの前ですね、最終的にあんまり行ってくるんで席を入れて俺が面倒を見ると言ってやったんですよ、息子に。席を入れると年金がなくなるんで席は入れないということになったんです。
はいはい。
そしたら今度息子が席を入れないんだったらどうするんだと、まあ、同じようなこと言ってきて
る。あなたとしては遺族年金がなくなるとかいう話がなければ籍を入れて一緒になってもいいと思ってたわけですか？
はい。
うーん、だからそのぐらいのなんていうかつながりっていうのかな、相手に対する思いとかお互いに持ってた付き合いをしてきたっていうことですか？
はい。
それで、もしそういう気持ちがあるとしたら、あなたとしては別に籍は相手の女性が入れないっていうんだから、
はい、
息子が何と言おうと入れようがないですよね。
はい、そうです。
これ法律的に言うと、籍入れるって要するに結婚するっていうことなんで、
はい、
そういう結婚するとかいう身分に関わる行為は、
はい、
お互いが手続きをするときに本当にそういう気持ちがないと有効にならないんですよ、
はい、
誰かが騙して届けだけ出しちゃったってそれは無効なんでね、
はい、
で相手が今籍を入れるつもりがないんだから、
はい、
いくら息子が入れろって言ったってそれは意味ないんですよ、
はい、
いうのが一つの結論ですよね。
はい。
それで一つね、大事なことは、
はい、
息子さんも親子ですから、
はい、
自分の母親をその扶養する義務は法律上あるわけですよ、
はい、
あなたは今法律上他人だから、
はい、
法律上の義務はないんです、
はい、
だから今度法律の話にしますけれども、
はい、
今その女性の面倒を見なきゃいけないのは、
はい、
その息子さんと、あとその女性はあと子供さんとかは
いないです。
一人だけ。
はい。
そうするとその息子さんが面倒を見る義務があるんで、
はい、それは聞いてます、はい、
あなたに面倒を見ろとかね、
はい、
言える話じゃないんですよ、
はい、
それが一つで、もう一つ、はい、自分が面倒を見る立場にあるのは嫌だから、
はい、
籍を入れてあなたが法律上そういう義務を負担する立場になれと、
はい、
こう言ってるように聞こえるんだけれども、
はい、
それは息子さんが口出しできることじゃないよと言ってあげてください。
いやそれ言っても聞かないんです、
うん、聞かなくても入れなきゃいいじゃないですか。であともう一つは、あなたがそういう思いがその女性にあるんだったら、
はい、
別に籍を入れないでその気持ちを表現してできる範囲で面倒を見てあげれば、
いやその家に行くと、うん、特務屋の喧嘩になったりするんですよ、息子がいるんで。
そしたら結局その息子さんはお母さんのこと考えてないっていうのははっきりしてますよね。
まあですからもう年金がなくなればもう生活していけないというような感じなんです。
遺族年金がなくなるから籍入れられないっていうのでその女性が断ったわけですよね、
はい、
でもし籍入れろってその息子さんおっしゃるんだけど、
はい、
籍入れたらその年金がなくなっちゃうか減っちゃうかするわけでしょ。
そうです。
とその息子さんの面倒は誰が見るんですか？
ですからそれをもう俺に見てもらいたいのかなと思ってるんです。
だけどあなたとその女性が結婚したってその息子さんとあなたの関係は何も親子関係なんかできないですよ、
はい、
それは分かります。その人は誤解してるんじゃないかな。自分のお母さんが誰かと再婚したからといって、
はい、
その誰か、この場合あなたですよね、
はい、
その誰かである男性はその息子さんを扶養する義務なんか別に出てこないですからね、
はい、
養子にするわけじゃないでしょ、
ええ、
そこ全然勘違いしてんじゃないのかね。籍入れろと面倒見ろと、で籍入れちゃうと年金がなくなっちゃうと、
はい、
と今彼が頼っているお母さんの年金がなくなって一番困るのは彼なんじゃないですか。
はい。
それは説明してあげました？
それはもう自分で分かってるはずです。
分かってますかね。
50過ぎてるんですよ。
50過ぎてても今言ってるようなことって全然物事分かってないからあなたに無理なこと言ってるわけで、 もっと言ってしまうと、その女性が遺族年金がなくなるから籍は入れられませんっていうのは自分の息子のことを考えてんじゃないんですか。
あ、それもあるかもしれない。
それ聞いたことないんですか。
ええ、
それ分かってたら今ご相談言ってるようなね、籍入れて面倒見ろっていう話にはならないと思うんで、
ですから話が矛盾するんです。ですから警察の方もですね、これはもう毅然とするしかない、
うん、でこれ警察関係ないですから、なんか脅迫したり暴力的なことしたりね、恐喝みたいなことにならない限り警察関係ないから、それは頭に置いといていただいて、
はい、
でそこは分かってるのかどうかっていうことで、彼にとって息子さんにとって一番都合がいいのは、
はい、
お母さんの年金が減らなくて、
はい、
まあ、それがいいことかどうかは別にして、お母さんの息子に対する気持ちで8万円渡してもらっているわけじゃないですか、
はい、
それが続くことと、あとお母さんの介護に関してはあなたが長年の付き合いがあって情があるから他人なんだけど面倒を見てくれるというのがあったら、その息子さん、まあ、ちょっと冷たい息子さんかもしれないけど一番都合がいい状況なんで、あなたはそういう気があるとおっしゃるから、
はい、
だとしたらそれが一番いいんじゃないかっていうことをね、
はい、
分かってもらおうかないと思うんだけどね。でとにかく籍入れろって言われて人間関係のトラブルっていうけど、これはできないことです。相手がその気がないんだから、
はい、
でそれで弁護士を頼むかっていう話が最後ご相談の内容でありましたけど、
はい、
こういう問題弁護士頼んでももちろん構いません。
はい、
それ相応の費用はかかるでしょうし、
はい、
ただこういう理不尽な要求が繰り返されてあなたの生活が本当トラブルにはまっちゃうっていう状況だったら、
はい、
それは弁護士に代理人になってもらって、
はい、
きっちり対応してもらうと収まる可能性が十分ありますから、
はい、
それはそれで一つの選択肢だと思います、
はい、
でただやれることっていうのはね、
はい、
今お話ししたような内容なので、
はい、
何か特別な法的手続きを取るとかいう話ではないと思うんですよ。弁護士の立場で、
はい、
ちゃんと説明をして、で当事者同士ではないから感情問題にはなりにくいし、
はい、
まあ、なっちゃう時もあるけどね、
はい、
だけどなりにくいし、まあ、交渉は専門家がやった方がプロなんで、
はい、
まあ、筋道立てて話をして納得してもらえば収まるかもしれないので、
はい、
そこはいいけれども、やれることはそういうレベルの話ですよね、
はい、
何か訴訟を起こしてなんとかとかそういう話ではないのでね、
はい、
交渉の窓口になってくださいという依頼をされれば、まあ、自分の重荷は当面外れるけれども、
はい、
特別な手続きというのはちょっと考えにくいなと。あなたが ちゃんと言えるんであればね、
はい、
ここで今お話したようなことを整理をして言って、
はい、
その息子さんが言ってることは全然その無理なことでね、
はい、
実現しようがないことだよと、
はい、
でもし籍入れちゃったらあなたは今もらってるお母さんからもらってる8万円もね、
はい、
入られなくなる可能性が強いよと。
そういうことを言い出すともう暴れ出すんですよ。
そういうこと もう言ってらっしゃって、そうだったらもう言ってもしょうがないから、
はい、
今やってらっしゃるようにもう距離を置くしかないでしょうね。それはあなたとその女性との関係がますます遠くなって、その女性にとってはマイナスなんだろうけど、そういうこと全部わかってるんですよね、はい、その女性は。
はい、そばにいてそういう状況です。
その女性はその不自由だって言うんだけど、その認知の症状とかそういうのは、
いや、あまりないです。
それは大丈夫だから全部わかってるんですね。
はい、
でそれ全部分かった上でお金がないと自分の息子暮らしていけないしということで決断をされてるんだから、
はい、
で息子さんがそんな風に暴れちゃうのを見ていたらそれは理解されるから致し方ないですよね。あなたとしてもやりようはないですもんね、
はい、
でそれでもう今やってらっしゃる方向でいいと思うんだけど、それでも何か本当に生活に支障があるようなことをするんだったら、それはちょっと弁護士に相談に行かれるのがいいと思います。
はい、分かりました。
よろしいでしょうか。
はい、
はい、それじゃあこれで失礼いたします。
ありがとうございました。